レッドウェルライスカー。
皆さんこんばんは。4月16日水曜日24時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。よいしょー。はい、さて平成26年度が始まりました。4月と言いますと進学や就職などで新たなスタートを切る月でもあります。新年度が始まってまだ半月ですから常に緊張の日々で慣れないことに戸惑っている人も多いかと思います。何をやるにおいてもまずは慣れることが大事。人生はこれからですので大いに頑張ってくださいと新社会人の方々へ、10年前に社会人になった私よりメッセージを送らせていただきました。さてこの番組は毎週水曜のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく様々な情報でラジオの前の皆さんとつながっていく総合情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによります非常に個性豊かなコンテンツもございますのでどうぞお楽しみください。というわけで第3週目のパーソナリティを担当いたします相原龍太でございます。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。月に1本から2本ペースで東京都内を中心にピアノの弾き語りでライブ活動させていただいているシンガーソングライターです。また最近は、ピアノのサポートということで音楽仲間の、ライブでピアノを弾いたり、またご縁がいろいろありまして楽曲の提供なんかもさせていただいたりしております。ちょこちょこちょことではありますが、楽曲の提供の依頼とかも、来ておりますので、また普段のねシンガーソングライターとは、違う一面の、相原を垣間見ることができるんじゃないかなと思います。それでは本日のメニューに参りましょう。今週のスポットライトのコーナーなんですけども、あるスポーツをテーマに、トークをしていこうかなと思うんですけれども、若干というかかなりマニアックな話に、なってしまうかもしれません。どうぞご了承いただければと思います。そして後半はリスナー参加型のつながるお便りのコーナー。今月4月のテーマは思わず泣いてしまうこと。やはり涙なしでは語れない様々なエピソード、リスナーの皆さんあるんじゃないでしょうか。今週もたくさんお便りいただいておりますのでご紹介してまいります。そして、私相原のおすすめの楽曲、今週もご用意させていただきましたのでどうぞ最後まで、お楽しみください。それでは今週も張り切ってまいりましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
ラジオとラジコはバーガンディープロモーションの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、ということで今週のスポットライトのコーナーでございます。冒頭であるスポーツをテーマにとお話をさせていただきましたが、もともと相原はですね、大変スポーツ好きでして、まあ、最もやるよりも、見る専門なんですけれども、まあ、様々なスポーツの中から今回は高校野球をテーマにお届けしたいと思います。先日もですね、春の甲子園、選抜大会が行われました。まあ、それと同じ大体時期ぐらいに、プロ野球も開幕していきますので、まあ、春のこの時期になるといよいよ野球のシーズンが始まったなという気がしておりますけども、その高校野球、今言いましたように3月の下旬から4月の上旬にかけて開催される春の甲子園が、まあ、選抜、そして、毎年8月に開催される夏の甲子園、これがまあ全国の選手権ですね。まあ、他にも秋季大会とかもあるんですけれども、世間一般的にはこの春の甲子園と夏の甲子園の2つが、まあ、主に大きな大会になりますよね。まず春の甲子園なんですけれども、1924年ですから大正の終わりぐらいになるんですかね、に第1回選抜中等学校野球大会が愛知県名古屋市で開催されたんだそうです。で、その当時は8校のみの出場だったんですけども、まあ、現在は、まあ、先ほど言いました秋季大会だとか、地区の大会の成績などを参考にして選ばれた32校が出場しています。 一方、夏の甲子園は春の甲子園よりも少し早い1915年、これも大正初期ぐらいですかね、に第1回全国中等学校優勝野球大会という名目で愛知県の豊中市で開催されたんだそうです、ね、当時はまだ甲子園球場ってなかったんですね。で、確かに甲子園球場が完成されたのって昭和に入ってからじゃなかったかなという記憶があるんですけれども、で、その夏の大会も実は10校のみの出場だったんですが、現在地方の予選から数えますとおおよそ4000校以上の高校が選手権に参加しているということなんですね。そしてその地方予選を勝ち上がった全都道府県と東京都とそれから北海道が2校ずつ出ておりますので合計して49校で優勝を目指してこう争われるわけになります。で、今話をしたようにですね、大正時代に開催された大会なので、様々なドラマがあるんですけれども、リスナーの皆さんの中で高校野球っていうとどんなイメージがあるでしょうか。で、いろいろと僕も調べてみたんですけども、なかなかこう、いいイメージというか、あまりにもいっぱいありすぎて、で、その中で、よく甲子園の土を、こうみんなで、持って帰るっていうシーンがよくありますよね。で、このいつ頃から定着したのかっていうのは実は定かにはなっていないんです、1937年の、第23回大会で、準優勝に終わりました熊本工業っていう、学校があるんですけども、その、当ピッチャーで、後に打撃の神様と言われた川上哲治氏が甲子園の土をユニフォームのポケットに入れ自校の練習場に撒いたとされている、これがどうもその土を持って帰った一番最初ではないかと言われているんだそうです。あとね、甲子園でこう試合が始まりと終わりの時にこうサイレンが鳴りますよね。あれも高校野球ならではだと思うんですけれども、日本のアマチュア野球で、その機能が設置されている場合にプレーボールとゲームセットの後の挨拶の時にサイレンが鳴らされるんだそうです。で、特に高校野球は最低でも 1日に2試合試合をやるためにですね、守備練習の開始と終了、それから試合待ちの選手や係員の伝達のためにこうサイレンが使われているんだそうです。ここまで話してなんですけども、このサイレンが導入された経緯も実は詳しくは分かっていないということなんですね、もしこれがいろいろ分かったらまた調べて行こうかなというふうに思っています。それではここでちょっとブレイクをさせていただいて一曲聴いていただきましょうか。まさに今回のテーマにぴったりだと思います。高校野球をテーマにして作りました、オリジナル曲をお届けしたいと思います。聴いてください。愛と誠、もう一度奇跡を信じたい。
バーガンディープロモーション、
はい、というわけで聴いていただきましたのは愛と誠のオリジナル曲、もう一度奇跡を信じたいでした。今週のスポットライトは高校野球をテーマにお届けしております。さて後半はですね、私相原が数々の高校野球の試合を見た中で、とても印象に残っている、まさに名勝負をですねちょっと紹介しようかなと思います。まずはですね、1982年の夏の大会、当時大輔フィーバーの火付け役となりました荒木大輔投手を擁する早稲田実業と、当時の最多安打とか最多出塁率などの高校野球記録を塗り替えた強力な山彦打線を擁する池田高校との当時の優勝候補同士と言われた対決、この試合の結果なんですけれども、後に池田高校のエースとなりました水野勝人投手、高校を卒業してすぐ巨人に入った選手ですね、この当時は2年生 でピッチャーではなくレフトを守っていたんだそうですが、1試合で2本のホームランを打つなどみるみる得点を重ね、終わってみれば14対2と池田高校の圧勝となった試合なんです。大輔フィーバーということでですね、荒木投手の勇姿を一目見ようと当時たくさんの女性ファンがアルプススタンドに殺到してですね、すごい黄色い声援が飛び交っていたのを私もかすかなんですけども記憶に残っております。続いて1998年夏の大会、これが実は第2回戦になります。 山口県の宇部商業対愛知県の豊田大谷高校、2対1宇部商業リードで迎えた9回の裏2アウト、あと1アウトで、試合が終わりというところだったんですけども、土壇場で豊田大谷高校が同点に追いついて延長戦になった試合なんですが、迎えた延長15回、ノーアウト満塁のチャンスに宇部商業のエース、藤田秀平投手が、211球目を投じようとセットポジションに入ったんですが、キャッチャーの複雑なサイン動作に無意識に投球動作を中断して腕を後ろに戻してしまったんですね。これを球審が見逃さずボークを宣言しました。結果3時間52分という、長い時間に及んだ試合はですね、高校野球史上初のサヨナラボークという、あっけない、幕切れで終わったという、試合がありました。そして同じく1998年の夏、準々決勝の試合です。平成の怪物と呼ばれた松坂大輔投手擁する横浜高校と大阪の名門校 PL 学園との対決。松坂の立ち上がりを捉えまして PL 学園が先制、しかし横浜高校が猛威の粘りで同点に追いつき延長戦へ。横浜松坂大輔投手と PL 学園上重聡投手の凄まじい投手戦となりまして、横浜が表の攻撃で1点を取ればその裏に PL 学園がまた追いつくといった展開が続き、最後延長17回という激闘の末に9対7で横浜高校が制しました。この日松坂投手はですね、なんと17回フル投げまして250球という、球数を、投げたんだそうです。翌日もねまた試合だったんですけども、かなり、肩が張って辛い状態だったんじゃないでしょうかね。そしてあともう一つご紹介いたしましょうか。2006年夏の大会の決勝です。マウンドでユニフォームのポケットからハンカチを出して汗を拭く姿からハンカチ王子と呼ばれた斉藤佑樹投手を擁する早稲田実業と、後に、楽天ゴールデンイーグルスを日本一に導いて今シーズンから、ニューヨークヤンキースへ移籍しましたマー君こと田中将大投手を擁する駒大苫小牧との、対決になります。この二人のエース同士の対決は壮絶な投手戦となりまして、史上初の決勝戦での引き分け再試合、延長15回までだったんですけども、決着つかなかったんですね。引き分け再試合になりまして、その翌日に行われた試合も、緊迫した1点を争う好ゲームとなって、結果4対3で早稲田実業が優勝したという、試合でございました。ちょっとねこの4試合を、ざっくりと紹介いたしましたけども、他にも数々の名勝負が、ありました。これからもですね、高校野球本当に素晴らしい、試合戦いがあると思います。今度ね8月には夏の大会もありますし、予選がだいたい6月ぐらいから始まるのかな。それもですね非常に、楽しみにしていますので、ちょっと注目をしていきたいなというふうに考えております。皆さんもね、なかなかちょっと甲子園に行くのは結構大変かもしれませんので、もしよかったらね、テレビでもやっていますので、注目の選手とかもいるでしょうから、ぜひ高校野球を楽しんでみてはいかがでしょうか。というわけでございまして、今週のスポットライトのコーナーは高校野球をテーマにお届けいたしました。まだまだ番組は続きます。つながるお便り、はい、ということでつながるお便りのコーナーでございます。今月4月のテーマは思わず泣いてしまうこと、涙なしでは語れない様々なエピソードがあるかと思います。今週もたくさんお便りいただいております。ありがとうございます。早速読んでまいりましょう。まずは葛飾区にお住まいのペンネームマイリスさん、女性の方ですね。思わず泣いてしまうのは、よし今日も頑張るぞと勢いよく立ち上がって動き始めた瞬間、テーブルの角へ足の首をぶつけた時です。痛さのあまり思わず涙が出てやる気を失いましたということで、まあね、これよくある話ですよね。自分も昔夜中に寝ていて急にトイレに行きたくなって、でパッと起きて で、まあ、結構我慢できなかったんでちょっと小走りにこうトイレに向かったんですよ。でそしたらやっぱり椅子の角に足の小指をぶつけてですね、その場にやっぱりうずくまって、であまりの激痛で、トイレ行くの忘れちゃいまして、そのまま部屋に戻って寝ちゃったっていうことがありましたけどもね。足の小指ってこう普通の、まあね、指と比べてもちょっとこう丸まってますから、余計にぶつけたらなんかその痛い感じしますよね。あのぜひね、あの動くときには気をつけていただければと思います。続きましては、埼玉県戸田市にお住まいのペンネーム、マミさん、女性の方ですね。ソチオリンピックのフィギュアスケートで浅田真央ちゃんがフリーの演技後に流したあの涙を見ると何回でも泣けます。今までずっと応援してきたので、ご飯食べていても何か別のことをやっていてもそのシーンが流れると泣いてしまいます。ソチオリンピックって確か夜中にこう日本ではやってたじゃないですか。だから自分はリアルタイムであまり 見れてなかったんですね。だからその浅田真央ちゃんのフィギュアスケートも実際にはあまり見れてなかったんですけども、確かにショートプログラムでね、ミスをした時にはどうなるかと思ったけど、フリーではね素晴らしい演技をされましたよね。確かにこれフィギュアスケートやってる方に限らず、まあ日本全国そうだったと思うんですけども、本当に泣けるシーンだったと思いますね。もう一ついけるかな。八王子市にお住まいのペンネームあるちゃんさん、女性の方ですね。私が小さい時、毎年夏休みになるとおばあちゃんの家に遊びに行っていました。それが毎年楽しみで仕方なかったです。でも体があまり良くなかったので、介護をしたりマッサージしたりするとよく喜んでくれました。もっとたくさんおばあちゃんのために恩返しできたらよかったと今すごく後悔してます。だからおばあちゃんのたった一人の娘であるお母さんのことを大切にしたいと思っています。話ですねおばあちゃん子だったんでしょうね、あるちゃんさんね。これからもお母さんを大切にしてあげてくださいね。というわけで、今回もたくさんのお便りありがとうございました。このようなお便りをですね、ラジオとラジコでは大募集しております。応募方法は番組の最後でお伝えいたしますので、皆さんもぜひ参加してください。それではここでまた一曲聴いていただきたいんですけども、一番最後のあるちゃんさんの、お便りが結構感動的なお話でしたので、おじいちゃんおばあちゃんがね、まあ、結婚されて何年かちょっとわからないんですけれども、まあ、特別な言葉ではなくおはようとかおやすみとかで、まあ、紡いできた、年月を一曲に閉じ込めた楽曲がありますので、紹介していきたいと思います。北湯口舞で18,250 回目のラブソング。
バーガンディープロモーション。
さて、そろそろ番組が終わりの時間に近づいておりますが、番組 MC 陣に対するお便りやメッセージ、リクエスト等のお送り先をご案内いたします。応募方法はラジオとラジコ番組メールアドレス radio 数字の8 radico @gmail.com、 ラジオ数字の8 radico @gmail.com、 こちらに氏名、年齢、ご住所を明記の上、毎月のテーマに沿ってご応募ください。今月4月のテーマは思わず泣いてしまうことです。どしどしご応募くださいね。詳しくはケロログの番組公式サイトをご参照ください。こちらからもご応募できますし、過去の放送分も聞けるようになっております。愛原の、過去3回分の放送もですね、こちらのサイトで、聞けるようになっておりますので、ぜひ聞いてみてください。さてここで私愛原よりお知らせがございますと言いたいとこなんですけども、実はライブの予定がまだ決まっていませんで、3月29日に、先ほど、紹介した北湯口舞ちゃんの、ワンマンライブでピアノサポートをさせていただいたんですけども、以降ちょっと、ブッキングライブ、ピアノサポート、それぞれちょっと予定が決まっておりませんで、またこれ決まり次第ですね、自身の Facebook とか、Twitter なんかもやっておりますので、そちらの方でまた、お知らせをしていきたいと思います。イベント等もあればね、積極的に出たいなと思っておりますので、もし関係者の方聞いていましたらですね、ぜひ相原までご一報いただけると、嬉しいかなというふうに思いますので、何卒よろしくお願いいたします。さて本日の放送いかがでしたでしょうか。テーマが高校野球ということで、まあ、野球のルールを知らない方にとっては何のこっちゃという話にはなってくるんですけども、本当に高校野球見てますと感動もしますし、特に負けてこう涙を流す高校生の姿とか、アルプススタンドで応援するチアガールだとか、結構すごい印象的な、シーンがたくさんありますので、もしよかったらですね、ぜひ一度、見てみてはいかがでしょうか。さてそういうことで、ラジオとラジコは毎週水曜の深夜24時からのレギュラー放送でございます。どうぞよろしくお願いいたします。来週の放送は4月23日水曜日、シンガーソングライター白雪さんの担当でお送りいたします。それではお相手は私、第3週目担当の相原龍太でお送りいたしました。明日という日が皆様にとって素敵な一日になるように、今夜もいい夢を見てくださいね。おやすみなさい。
ラジオとラジコはバーガンディープロモーションの提供でお送りいたしました。